みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。富士と桜と米の飯という言葉がありまして、もう日本人が無条件で好き、もう理由もいらなくて大好きっていうものが、私富士と桜と米の飯だと思ってるんですね。ですからこの時期になるとね、えもう心が浮き立つわけですよ。桜が大好きでございましてね、何年、4年ぐらい前ですかね、熊本で仕事があったんですね、春先に。で熊本に行ったら、なんと桜が満開なんですよ。熊本城から何から満開で、ですぐそのまま長崎の方に移動したら、そこも桜が満開で、でしばらくそこにいて、で翌日ぐらいに東京に戻ったら、ほぼ同じぐらいのタイミングで東京も満開なんですね。うわ、これは嬉しいなと思って、ひょっとしたらひょっとするぞと思って、一月ぐらい後、仙台の仕事だったんですけど満開なんですよ。これが嬉しかった。だからね、私の夢としては桜前線と一緒に南からずっと弘前城まで酒瓶を持って移動するというのが夢なんですけれどもね、そういう、切ない夢でございます。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。いや、桜前線と一緒にっていう話をすると、じゃあ落語会設定すればいいじゃんなんていうようなね、話もされるんですけど、それがねビタッとねタイミング合わないんですよ。これが意外に今年は早かった遅かったってね、やるのはね、もう本当に巡り合わせのもんですからね。皆さんのところは、桜咲いてますかね。落語千金3月の月間テーマは投資の知識は生活の知恵。今週は働き方改革と不動産という2つのワードをつなぐ様々な事情についてお勉強してまいりましょう。それにちなんで今週は古典落語をご用意しております。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では、はっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗。いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わ、みずほ。
改めましてこんばんは、落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあ、先週は住む場所を探す参考として、不動産の価値の決まり方について学びました。今は不動産高いですけども、バブルというわけではないよというお話もありましたよ ね、
冷静だと、
ね。はい、さあ今週は少し角度を変えてみましょう、働き方改革と不動産の関係について伺っていきます。関係がどうあるんでしょう ね。今週もみずほ証券市場情報戦略部上級研究員石澤隆さんにお越しいただいております。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
働き方改革と不動産、どう関係があるんですか。
そうですね、やはり働くということが、土地の活力といいますか、その地域の活力の源になってまいりますからね、土地の値段に関係してくるということになるかと思うんですが、ただ落語の方でもいろいろな方出てきますけども、昔やはり働き者が多かったんじゃないかと私は感じてるんですね。ただ道楽の若旦那も結構出ていますからね。一概にはいませんけれどもね、
それでもみんな働いてますよね。
ただ日本人は働き者だってイメージが強いんですが、実は休日、正確には祝日なんですがね、これ非常に多いんですね。日本の祝日、法律は国民の祝日というんですけれども、これ1年に16日ございましてね、これ先進国では世界最多なんです。
16日、
はい、
月の半分、
大体そうですね。でアメリカは10日、それからフランスは9日ですから、ですから先進国では日本が一番の休日祭日が多いということになりますね。
お祭り好きなのか。
どうなんですかね。ただ日本は祝祭日は多いものの長期休暇の取り方が非常に下手なんですね、うん、フランスは祝祭日は少ないんですが有給休暇の消化率が非常に高いんです。フランスは有給休暇の消化率が 100% なんですね。で日本は 50% でこれ先進国では最低です。
まあ、有給休暇取るとねみんな分散するんでいろんなとこ行きやすくなるんですけどね、
う
ん、
本当はね空いてる時にどっか出かけたりできるのに
いっぺんに休むともう混んじゃって、
う
ん、出かける気がしなくなっちゃうんですよ、ね、
ただやっぱり職場の中で考えると自分一人だけで、ね、みんなが働いてるのに休む
と済まないと思う方の比率も 65% で日本は一番高いそうですね。
やっぱり申し訳ないんだ肩身が狭いんだ
肩身が狭い思いで休んでるということになりますかね、うんうん、ですから規則でみんなが休むということになりますとみんな休暇を取るんですけれども、うん、自主的に休むということがみんな苦手なんですね。
やっぱりね会議より始めようということで例えば総理大臣あたりがね、うん、有給ですって
ただ今政策面では休めということになってますから、うん、アベノミクスの中で働き方改革ということが国の非常に重要な課題になっておりますからね。
そうですよね。でそれが不動産というふうにどう絡んでくるんでしょうか、うんうんうん、
この働き方改革で、まあ、これから先のテレワークというものが浸透するかもしれないと、まあ、テレワークと言いましてもいろんな形があるんですけれどもね、在宅勤務それからモバイルワークそれからサタライトオフィスといった、まあ、こういった3形態があると言われてますけれどもね、在宅勤務と言いますのはこれ自宅を仕事場とするもの、うん、それからモバイルワークと言いますのは、まあ、顧客や、先やまあ移動中など、まあ、いつでもどこでも仕事をするもの、これがまあモバイルワークですけどもね、うん、それからサタライトオフィスと言いますのは、本来の勤務先以外のところのオフィスで働くというこの形態なんですが、うん、これが浸透しますまあ、もしかしたらば都心部のオフィスビルの需要が減ってくるかもしれない、それが不動産の価格の方に影響するかもしれないと、こういった見方もあるわけなんですけどね、
じゃあ逆に都心部がこう下落するんだとしたら上がりそうなのはどういうところが上がりそうなんですか、
まあ、郊外部の方でこれまでまあ住宅地として使われておったところにオフィスビル街が進出してくることになりますから、まあ、働き場所が増えてくるということになりますと郊外部の方の価格が上がってくるかもしれませんね。
じゃあ八王子に今住んでて、うんね、都心部までこう通ってきている人が、はい、もしその住宅がある八王子で仕事ができるってことになる、うんうん、例えば
これまではですね都心部にまあみんな集まってくるんですけれども、うんまあ、地価が高いところみんな集まるというのは何か不合理に感じられるんですけどもね、うんうん、ところが取引先とコミュニケーションを取るということを考えますと実は都心部が一番便利なんです、ねうんですから都心部に集まるというのはそれなりに合理的な理由があったわけなんですが、うんこうやってまあ IT 機器が浸透してまいりますと、まあ、郊外部で働くことが可能になってくるということですね。
そうだ。
ただやはり業種や職種によりましてはなかなか対面での条件交渉って非常になってく重要になってくると思いますから、実はなかなか働き方改革が難しいかもしれませんね。営業マンの仕事などはテレワークでは大体不可能なものが多いだろうと思いますね。
膝突き合わせてお話ししたいなっていうこと多いですよね、
だから私は都心部のオフィス の重要性はあまり変わらないだろうと思っています。
石澤さんのメモに都心のオフィスが少し社交場としての役割、はい割も持つようになるんじゃないかというようなことを見たんですけども、どういうことなんですか。
都心のオフィスに集まってくるということはわざわざ集まるだけの、まあ、理由付け付加価値が必要になってくるかと思いますから、例えばサミットなどでもアフターコンベンションといいますかね、まあ、いろいろと、まあ、その後の交流が非常に重要になってくるわけなんですけれどもね、エンターテイメント的な機能が都心のオフィスに必要になってくるんじゃないかと思いますね、
は
い、
エンターテイメント的な機能ですか。
そういうの実際にあるんですか。
例えば渋谷にセルリアンタワーというビルがございますけれどもね、ここに会議場があるんですが、これアフターケアコンベンションの施設といたしまして能楽堂があるんですけれども ね、こういった日本ならではのものも外国から来られる方にとりましては非常に重要だということになってくるかと思いますね。
じゃ落語会も
そうですね、
ね、新しいそただ場所が変わるだけじゃなくて、ね、せっかく集まるんだったらその質もまた変えていこうっていうね、
は
い、
そうですね。
なるほどな。
集まる質が変わるってすごい面白い話でしたね。
ありがとうございます。お話はみずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ今週は働き方改革と不動産の関係をチェックしましたが、談笑さん今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、古典落語100年目をお送りいたします。お楽しみに。近頃ではあんまり言わなくなった言い回しなのかも分かりませんけれどもね、 ここであったか100年目なんていうような、もうね、身体極まる時に使う言葉がありますけれども、桜の季節でございまして、ここに出てまいりますのは大棚の旦那様、今でいうところの大企業の会長さんといったところでしょうかね、医者の玄白と申します。これはまあ医者とは言いましても太鼓持ちのような、ね、方でございまして、これと一緒に今満開の隅田川の土手というのを散歩しておりまして、もうずらーっと並びました、桜が満開で、しかもふわっと風が吹くというと、うわーと花びらが舞い散る、そんなうららかな日差しの中を玄白と一緒に旦那様が歩いていらっしゃいまして、いやいやいや、旦様、結構な季節になりましたな。そうですな、こうしてね、花の下でみんながさ、にぎやかに歌ったり踊ったり、こういうところでね、私もね騒ぐんじゃないんだ、騒ぎたい時は騒ぎたいけれどもさ、この桜の下はね、こうじーとお前さんみたいな人とゆっくりポツポツと話をしながらね、この喧騒に身を任せるね、この賑やかな場に身を置くというのが、なんとも心がね和むというか、いい季節だな。あの旦那様、なんだい、あそこの特に賑やかな一段ありますね。あれまた賑やかだね。いや、芸者し太鼓持ちを大勢引き連れてさ、今あれ鬼ごっこはしてるんだよ。ほらほらほら、いえではなくてですね、その今鬼ごっこで追いかけている派手な着物の若者でございますが、あれお宅の番頭さんではございませんか。番頭、うちのおよしよ、いやあんなね粋なもんじゃないよ、うちの番頭ってものはさ、下の者たちを怒鳴りつけてばかりでさ、何が気に食わないんだかわからないけれどもね、箸の上げ下ろしにでも文句を言おうというような、しかも怒鳴りつけるようなさ、そんなね番頭がこんなところであんな遊びをしてるわけありませんよ。いえ、ほらこっちに、走ってきました、ほらぶつかりますよ旦那様、ぶつかる、避けてあ、どうも大層失礼をいたしました。足元がちょっと、そんなところにね座るんじゃないよ、手を挙げな手を、番頭さん、その立派な着物が汚れますよ。これはお久方ぶりでございます。あ、皆さん、これうちの大事な人ですから、あまりこのね花火の時に引きずり回さないでくださいね、風邪でもひいたら大変ですから、じゃあそれじゃあね、失礼いたしました。さあこれから旦那が店に帰ってくる、番頭も店には帰ってまいりますけれども、そのまんまずっとてめえの部屋に入っちまいました。さあその番というものは番頭を寝られるものではありません。さあ旦那様に大変なところを見られてしまった。さあ明日どんな顔をして、旦那の目を見ればいいんだろうというふうにガタガタ震えながら、おかしな夢を見ながら朝を迎えまして、旦那様お呼びだそうでございまして、番頭さんか、入って、それ、布団当ててね、あと閉めておくれ。おはようございます。はい、おはよう。お茶でも入れようかな。いえ、私、お茶は結構でございまして。遠慮はよそでするもんだな。お前さん、昨夜寝られたかい？寝られやしまい。私もそうだよ。いやいや、まさかのことにお前さんがあんなようなね、いやこれ一体うちの帳簿はどうなってるんだろうと思って、なあ私はねお前さんにみんなこの店のことは任せてますよ。それはね、船頭が2人も3人もいた日には船はどこに進むのかわからない、お前さん一人に任せておけば心配ないと思っていた、それが昨日のあの手たらくだ。いやー、帳簿をくまなく調べてみた、こればかりの穴もないんだ。大したもんだねお前さんは。そこのところの訳を聞かせてもらおうじゃないか。 この帳簿に穴も開けずにあれほどの遊び場ができるというのはお前さん、どこをどうするというとあんだけの金が申し訳ございません。いや申し訳ございませんじゃないんだ、その種明かしは私にしておくれよ。旦那様には隠しておいたんですが、私脇でもって別の仕事もしております。別の仕事、ほうほうほう、ちょいちょい表に出るようだけれどもね、店の仕事は他のものに任せて、お前さんがどんな仕事をしてるんだい。こちらの呉服屋さんのご迷惑にはならないようにと、材木問屋の真似事のような。材木問屋、ちょ、バンドさん、それことによると井筒屋じゃないかい。その通りでございます。ああそうか、お前さんが井筒屋か。いやいや、他の大人のね、旦那連中なんかさ、会うたんびに近頃は、あの材木屋というのは一体どこの誰なんだろう、店構えもないのにうまいこと商売をして、どんどんどんどんあちこちのねいい仕事をしてるらしいけれども、どこの誰だろう言っていた。それがお前さんか。さすがに、いや大したもんだ。うちのね店の仕事も切り回しながら、片手まで材木どんよ。立派におなんなすったね。とんでもございません。なんだな、いやそれほどね、お前さんはね、商売の才覚もあるしさ、もううちの店を出てさ、その材木どんや一本でしっかりとやったらどうだい。とんでもございません。私旦那様のご恩がありますから。私の恩、はい、私は双親に死に別れて旦那様に拾っていただいて、子供の頃からこちらで育てていただいて、商売のいろはから教わりました。今私がこの店を出るようなことになりますというと、もう旦那様、2番番と3番番ととてものことにここのお店は切り回すことはできません。ですから私は若い連中を厳しく厳しく仕事を仕込んでと思っているんですが、なかなかに、なるほどな、そういうわけでね、下の者に厳しくな、それでもいいんだよ、うちの店は私がまだね目が黒いし、出てってもらって構わないんだ。おそばに仕えさせてください。そっか、嬉しいな。お前さんには言ったことはなかったけれどもね、この店に来てお前はまだ9つだったか。朝になるてえと毎日毎日目を泣き晴らしていてね、随分不憫に思ったもんなんだよ。お前さんがそうしてね私のことを親のように慕ってくれる、私もねお前さんのことは子供のように考えてるんだよ。ありがとう存じます。じゃあまだまだうちの店にいてくれるかな。はい、置いてやってください。そうか、じゃあどうだい、今晩あたりお前さんとさ、あたしと二人で、いやあたしと井筒屋さん二人で夜桜でも見物に行きませんか。お供いたします。いやいい春だ。ところで、番頭さん、会った時にお前さんおかしなことを言ってたね。しばらくぶりでございます。あれは一体どういうわけだい。私あの時ばかりはもう、ここで会ったが100年目だと思いました。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語100年目でした。
はい、普通はこれ50分だとか1時間以上かかる
1時間
そうネタなんですけれどもね、
ラジオサイズに、
そうこれをラジオサイズにすると、はい、このような具合に、しかも、かなりこうね工夫をしてるんですね。
桜が満開のお話でね、すごくこの季節にいいななんて思いながら聞いておりました。
しかも働き方改革
株式投資に興味があるけど実際の投資は少し不安に思う方、みずほ証券が提供する投資シミュレーションサイト 株式投資トレーニングを利用してみませんか？どなたでも無料でネットから簡単に登録できます。みずほ証券株式トレーニングで検索してみてください。
わみずほ
落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
番組への感想メッセージもお待ちしています。送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。今週は古典落語100年目今日皆さんにお送りしましたけども、談笑さんが講座でするときはかなりアレンジが効いているということで、現代版について
なぜか舞台がニューヨークでも桜は動かさない
、はい、桜は咲いてます。この時期ぜひポッドキャストで聞いてみてください、はい、さて談笑さん来週は
来週があるんですね。4月からもこの番組続きますよろしくお願いしますね。
お願いいたします。
来週は先日実現いたしました番組初公開録音の模様をお送りいたします。
はい、
春の銀座の宵に繰り広げられた宴の模様どうだったのでしょうか。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。